始まりました、シーネットジャパンのニュースの裏側。この番組ではシーネットジャパンに掲載されている記事の中から1本をピックアップして担当記者に裏話などを聞いていきます。元レターは編集部の佐藤が担当いたします。今週は編集部の藤代さんとともにお届けいたします。まずはご挨拶をお願いいたします。
はい、編集部の藤代です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですね、三菱商事とローソンと、KDDI が、提携をしたというお話をですね、先週ですね、結構話題になった発表だとは思うんですけども、この記事について、説明していただければと思います。まずはこの記事について紹介していきたいと思います。まずは説明をお願いいたします。
はい、2月の6日に発表があってですね、記事も2月の6日に上げてるんですけど、タイトルは、三菱商事とローソン、KDDI と提携、未来のコンビニでガファル狙う、PayU はというもので掲載させていただいております。で、内容はですね、タイトル通りなんですけど、三菱商事が傘下に収めているローソン、こちらのですね、株を、三菱商事以外はいろんなところが持ってた状況なんですけど、ここを KDDI に売って、三菱商事と KDDI の50%、50%で今後ローソンを運営して、保有して、ローソンの株を保有して運営していくというような発表をされたという感じになります。
はい、ありがとうございます。もともと、スライドにも一部あるんですが、2.1%保有してたものを、本当に50%、50%っていう対等な形の保有比率に変えたという言い方が多分正しいのかなという感じはするんですけども、具体的にこれどういう狙いがあってこういう形になったのかというのをちょっと説明していただけますか。
そうですね。業界の中ではかなり驚きを持って受け止めた方が多いニュースに実はなっていて、というのも、基本的な捉え方としては、やはり KDDI をはじめとする通信キャリア、NTT ドコモとか、ソフトバンクもそうですけど、いろいろなサービスを展開、している通信のネットワーク以外にもいろんなサービスを展開しているので、何かを保有するとそことカニバルんじゃないかというのがまず一つ。自社以外で、自社でその持ってるものはもうしょうがないというか、自社のものなんですけど、そこ以外のものをどんどん増やしていくと、そこじゃないところの、関係性がちょっとまたバランスが悪くなってしまうというか、そういう懸念があるので、こういうことはあまりしないだろうというところが大半の見方だったんですけど、今回ローソンは KDDI が半分保有して、KDDI の傘下に入るようなイメージですよね。で、しっかりとやっていくというところなので、かなり驚きを持って伝えられたというような話になっています。
はい、ありがとうございます。こういう場合、50.1%対49.9%みたいな場合も、あるかなと感じたんですが、もう完全に50、50っていうのもちょっと、驚きだなっていう感じはしたんですけども、実際会見の、記事として、掲載はしてるんですが、実際どんなようなことを話されたのかというのを説明していただけますか。
そうですね。会見では、そもそも三菱商事が、なぜ、KDDI と一緒にローソンを運営していくのかというようなところが語られて、で、KDDI、ローソンとしては KDDI を選んだ4つのポイントっていうところが語られたんですけど、1点目はですね、街に役立つコンビニというのをずっとコロナ禍を含めて考えてた中で、相当3社に強い絆が生まれたというのが1つ目と、ローソンの竹増社長は挙げています。で、これ何かというと、さっきちょっと和也さんもおっしゃっていただいた通り、KDDI は2019年にもローソンに出資をして、2.2%ちょっとの株式を持っていたんですね。で、ここは、ローソンの、ポンタポイントを、KDDI のグループともうちょっとシナジーを効かせるような形で、やっていきたいというのが狙いでした。なので、もう完全にポイントを狙ったものだったと思うんですけど、ここで、そこから提携を始めて、コロナを3社で乗り切ってというようなところの信頼感が 1つ目にあったというようなお話をしていたのが1つ目ですね。でその他にも2点目3点目4点目としてやっぱり社風が合っているという感覚がある、それから、まあ、お互いが業界で、かなり強いポジションにいると、まあ、それから、ローソンがこれからどういうふうなコンビニを目指していくかというような、将来像を描いたときに、まあ、お互いが共感できるというようなことをおっしゃってました。じゃあどういうふうな未来のコンビニにしていきたいかというと、まあ、通信をフル活用して、まあ、リモートで接客をしたりですとか、まあ、あとそのローソンを、通信拠点というかですね、まあ、au ももちろんa ショップとかいろいろあるんですけど、まあ、そこら辺の機能を一部ローソンでも磨えるようなイメージを持っているような感じですかね。
はい、ありがとうございます。まあ、実際そうですね、本当にこの KDDI が、まあ 本格的に参加っていう言い方がいいのかなというふうには思うんですけども、まあ、何が変わるかっていうのは、まあ、もちろんこの先になってみないとわからないところがあるんですけども、どういう、まあ、メリットというか、こう利用者にとってはいい点が出てきそうみたいな感覚がありますか？
そうですね、まあ、一番顕著なのはやっぱりコロナ禍中に我々がリモートっていうのをフル活用し始めたところが新しいです。分かりやすいですかね。やっぱりリアルの良さって絶対ある。でそのリアルの良さがあるからこそ KDDI はローソンとの、結びつきを強めたんですけど、まあ、一方でそのリアルじゃなくてもネットワーク通信使ってリモートで住むこと結構あるよねっていうのが割と世の中の常識になってきたので、まあ、そこをしっかりと、皆さんにお届けしていきたいと。で日本全体で今どうしてもその人手不足、人が少ないというところが言われていて、特にね、どうしても過疎地域の何々店舗が閉まったとかそういうのってよく聞くニュースにもなっちゃったんですけど、まあ、そういうところをリモートで代替できるところは代替していこうというのが、まあ、一番分かりやすい利便性の一つかなと思います。
ました。ありがとうございます。あとですね、まあ、記事の最後の方にもちょっと触れられてるんですけども、まあ、KDDI というと、いわゆる aupay 決済を提供してると思うんですが、まあ、ローソンに限らず、まあ、コンビニエンスストアっていろんな電子決済、バーコード決済、まあ、クレジット決済も使ってる中で、こう、決済方法について、まあ、どのような説明があったのかというのを、ちょっと、改めて藤代さんからご説明いただけますか。
そうですね、まあ、書いた通りなんですけど、基本的には例えば KDDI が今やってる aupay ですけど、まあ、ドコモが d 払いとか、それからポイントで言うと d ポイントですか、まあ、そういったものをいわゆる競合キャリアが展開していると。でただそこをやっぱり排除するみたいな動きをしてしまうと、お客さんの利便性にちょっと問題があると。で会見でおっしゃって、ローソンの竹松社長がおっしゃっていたのは、まあ、KDDI も三菱も 3社含めて、やっぱり顧客にとって一番、いいコンビニにしていこうというような将来像を描けたのが大きいらしいんですね。まあ、なので何かをこう排除して、まあ、KDDI のために何かを排除するみたいな動きはしないしありえないというようなことをおっしゃっていました。まあ、ただ一方で排除はしないけれども、その例えば aupay を使いやすくなる、まあ、おそらく何々キャンペーンみたいなことを考えていると思うんですけど、みたいなものはどんどんやってほしいというようなリクエストも竹松社長から挙げられてました。
わかりました。はい。そうですね。やっぱりこう利便性が高くなればいいなっていうのは、本当にコンビニってそういう存在っていうふうに僕らたちは認識しているので、本当にどんどん便利になっていけばいいなというふうには感じてはいます。はい。
そうですね。あとはちょっとま、直近の使いやすさとかじゃないんですけど、ま、やっぱり KDDI としては今グローバルでどう打ち出していくかみたいなところを非常に重視していくので、まあ、ローソンを、海外展開するところに、まあ、KDDI も入っていくことによって、海外でどう認識や秩序を強めていくかみたいなところが、まあ、この中には透けて見えるというような感じになっているので、まあ、もしかしたらその海外旅行で行った時に、まあ、同じような、 日本のローソンと同じようなサービスを、まあ、今後経理連が含めてやっていくところも含めてですね、受けられるみたいなところも将来的にあるのかもしれないですね。
はい、わかりました。まあ、あの一番最後にも、いわゆるタイトルにもそうですけど、GAFA の次の L ですよね。L を狙うっていうふうに書いてあるので。
そうですね。
本当になんかそれぐらいの、まあ、はい、存在になるといいなっていう感じですよね。
そうですね。まあ、まあ、おっしゃっていたこともわかるながら、一概にはいかないんじゃないのみたいな論調が多いんですけど、まあ、頑張ってほしいですよね。
そうですね。はい。まあ、今後にも期待したいとは思っております。はい。今回はこのあたりでお開きにしたいと思います。Cネットジャパンのニュースの裏側は毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また次回もお聞きいただければありがたく思います。それでは、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。